さあここから私歌丸が映画を評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメンです。今夜扱うのは日本では4月5日から公開されているこの作品、パストライブス再開。韓国ソウルに暮らす12歳の少女ノラとの、まあ、この頃まだノラって名前じゃないけどね、韓国名ですけど、少女ノラと少年ヘソンは、互いに淡い恋心を抱いていたが、ノラの海外移住により離れ離れになってしまう。それから24年後ノラの暮らすニューヨークで2人は再会を果たすのだが、ノラ役はドラマザ・モーニングショー、ね、モーニングショーのね、あのプロデューサー役かな、非常に印象的でしたね、グレタ・リーさん。ヘソン役はレトなどのユッテオさん、別れる決心なんかも出てましたかね、ユッテオさん。監督は本作で長編作品デビューを果たしたセリーヌ・ソンさんです。第96回アカデミー賞では作品賞、脚本賞にいきなりねノミネートされたということでね、急に脚光を浴びた感じですけどね。ということで、パストライブスも見たよというですねリスナーの皆様から、感想メールいただいております。皆さんありがとうございます。メールの量は多め、まあそのねアカデミー賞に主要の部分を絡んできたということと、まあ評判もすごいね、やっぱ事前のも良かったんでね、そういう注目度が高かったって感じでしょうかね。メールの量多め、賛否の比率は褒める意見がおよそ8割、主な褒める意見はもしもあの時こうしていたらにだと、誰もが思い当たるような選択についての話だった、しみる。ヒロイン像も登場する男性像もとても現代的だと思う。夫のアーサーがとにかくいいやつね、ジョン・マガロさんが演じてましたね。一方否定的な意見は主人公2人の行動がまるで理解できないというか腹立つ、ただの平凡な恋愛映画などもございました。代表的なところをご紹介しましょう。ラジオネームタレさん、恋愛映画というよりは人生の映画だったし、感覚の、監督の感覚がとても好き。映画全体に仏教的な思想観念が漂う。タイトルのパストライブスは前世を表すと同時に2人の男性を象徴してもいて面白かったです。まずは主人公ノラ・ナヨン、これね韓国名がナヨンが魅力的。演じるグレタ・リー曰く三角関係の真ん中にいても大丈夫な人、恋愛至上主義ではなくきちんと野心や仕事や現実に折り合いをつけて今の自分に納得しているように見えるけれど、夢や母国語で見たりするアイデンティティの複雑さもあって新時代のヒロイン像だなと感じりました。パスト過去担当ということですかね、ヘソン、今は何の賞を目指しているのと言ってしまえるような圧倒的な過去と若さと純粋さの象徴、それがとてつもなく眩しいし懐かしいし郷愁を誘うけれど今は取るべきものじゃないという筋道が本当に納得できました。本人も鼻息荒く略奪しに来るわけでもなく、ただ確かめたいという思いが強いように見えてよかったです。これ後ほども言える言う範囲が時が来るか分かんないけど、まあ、昔ね好きだった人に会いに来るんだけど、彼は彼で今結婚をするかどうか、まあ、ちょっと悩んでる境目っていうかね、多分しないと思うぐらいのことを言ってるけど、ぐらいの感じではあるんですよね。だからいきなりこうなんていうかこう恋愛直線みたいなノリで来るわけでもないっていう感じなんですけどね。そして、ライブス担当アーサー、いいやつすぎて気が遠くなりました。食事での席の並び、こら私だったら絶対無理ですし、ウーバー待ってる間人事なのに発狂しそうになりました。でもアーサーがこういう人だからこそヘソンが、ヘソンが、僕と君も前世では縁があったんだろう、来世では今とは別の縁があるのならその時は王に行き着くんですよね。3人とも地に足がついていて自立できていて偉い大人、監督はおそらくご自身のパートナーと重ね合わせてアーサーがあの場所に座っているのは強さの表れ、私にとってこれほどセクシーなことはありませんと語っているけれど、追う奪うではなく待つ理解する男性像もまた現代的だなと感じました。監督があの地獄のウーバータイム、あの要するにその迎えのウーバーが来るのを待っている、まあ、時間にしたら45秒ほどらしいですけども、を長すぎるようにもまた短すぎるようにも感じてほしかったと語っているように、映画全体に矛盾するものをまるっと抱え込んでくれるような度量を感じました。いいですね、度量、確かに。また、グリズリーベアの2人による音楽がすごく良くて、鑑賞後余韻に浸りすぎてサントラ聴きながらしばらく散歩してしまいました。音楽良かったですね、確かにね。あとですね、ちょっとこれ時間が押してきちゃったんですみません、一人空論道なんかやるんじゃなかった、全部読み切れないけど、コーラシェーカーさんがですねおなじみなかなか鋭い、分析の中でですね登場人物の立ち位置の分析というのをねいっぱいされていて、これ私も監督が実際にこういうことを言ってるからなんだけども、ここを中心にお話しさせていただきます。コーラシェーカーさんの指摘も面白かったです。あとね、そうだな、私がおばあさんになってもさん、初めてメールしますということでありがとうございます。ちょっとここだけ抜粋しますけど、キスシーンもない、手をつなぐシーンもない、だけど目と目が合った二人のシーンに広い意味での愛を感じました。セリフもとても素敵で、パートナーを亡くした私には一つ一つが胸に染みる映画でしたね。こういうご自身のやっぱりね、やっぱ人生経験に従ってね感じ方って当然変わってくるものだけど、こういうだから多分僕らよりもさらにこう何か理解してる部分とかもあるかもしれませんよね。一方 ダメだったという方もご紹介しますね。ラジオネームタカピンクさん、私の感想は賛否で言えば非というか生涯ワースト級のいらした。あのね、こういう時みんな言葉が強いんよ、でかいんよ言葉が。とにかく見ている時も見終わった後も主人公2人に対してムカついて仕方ありません。まずヘソンは一体何を期待してわざわざニューヨークまでノラに会いに行ったのか、私にはその行動が全く理解できません。普通の人ならいくら初恋の人であっても相手がすでに結婚しているならわざわざ会いに行ったらそのパートナーが不快に思わないだろうかなどと考えて躊躇すると思うんですが、彼にはそれが全くありません。バカかと。まあ、わかりますよ、それもね。それももちろん一理はありますけどね。一方、彼を迎えるノラも、彼に会うのはともかく、なぜわざわざそこでパートナーを連れて行く必要があるのか。でも、行かないとまたさらにね、私ってこんなに思ってくる人がいるのよというマウンティングしか思いませんでした。そうか。特に気になったのは、オープニングも出てくるバーのシーン、というか、その、支払いのシーンです。おい、ヘソン、散々ノラの旦那をほっといて、二人で韓国語で盛り上がっておいて、その支払いは旦那にさせるってどういうことやねん。ありえない。まあね、さらにラストシーンもヘソンを送りに行くノラがすぐに戻ってくるからと言ったのになかなか戻ってこないのはおそらく心配したであろう彼の前で号泣するノラ、いや悲劇のヒロイン気取りすぎでしょう。とにかく私にはこの映画バカな男と勝手な女に振り回されるアーサーがかわいそうすぎる。私にはノラとアーサーの夫婦が今後うまくいくとはとても思いません。今まで映画を見てこんなことを思ったことはめったにないのですが、金と時間を返してほしいと心から思った映画作品でした。かなりの剣幕でね。でもまあこの番組のプロデューサー岩崎君もね、ちょっとあのバーンとかでノラのあの角度ないですか、角度あの角度ひどいんじゃないですかみたいな、今日の放課後ポッドキャストで喋らせてくださいって。だからそういうのもあるんでね。やっぱこういうのはさ、やっぱ見る人のさ、その人生の段階とかさ、そのタイミングとか結構大きく左右するんで、まあ、剣幕になるのはそれはそれで心の何かを大きく刺激したということですからね。これもまた一つの感動ということが言えると思いますよ。うん、ありがとうございます。皆さんメール、読ませていただきました。ということで私もパストライブ再開、東方シネマズ日比谷で2回見てまいりました。小さめなスクリーンでしたけどなかなか埋まってましたね。もちろんというべきかカップルも、いらっしゃいまして、見た後どんな話するのかななんて想像しちゃいました。というのは本作ですね、まあ、いつもこれ言ってることに、あのこの手の映画になるといつも言ってますけど、恋愛の成就を一応のゴールとする、ジャンル映画としての恋愛映画ラブストーリーではあんまりっていうか実はほとんどなくてですね、それよりも例えば当コーナーでは2022年2月25日に扱いました日本映画ちょっと思い出しただけの地表の中で、僕がですね、これは恋愛映画ではなく恋愛についての映画、パートナーシップについての映画で、こういう映画というのは優れていればいるほどほぼ必然的に人生の有限性についての話になってくる。つまり人生の選択肢は無限じゃないし時間も限られている、もっと言えば取り返しもつかない、そういう人生の有限性についての映画にこういうのは必然的になっていくんだと、恋愛についての映画というのはというようなことを、そのちょっと思い出しただけ表の中で、僕は言ったんですけども、今回のパストライブスも、まさにその、ちょっと思い出しただけ急にその方向に焦点をひたすら絞った作品と言えると、ほとんどなんなら極限までこの人生の有限性という話に絞ってるということ、もちろん恋愛感情というのは特に、ユーテンオさん演じるヘソン側、韓国人の男性側の強い動機とはなっているんだけども、同時にそれは失われた過去、選ばれなかった道への愛惜でしかないということを主要登場人物全員つっても3人しかいないんですけど、3人全員がはっきり分かってはいるという状態だから、もう実質恋愛についての話ですらなくて、本当はなくてですね、なのであの結局は違う人とパートナーになったこの人生丸ごとを肯定するというスタンスはさっき言ったちょっと思い出しただけとか、そのちょっと思い出しただけ表の中でも触れたワンデーというね、であるとかっていうような映画に近くはあるんだけど、さらにそれを一歩進めて、まあとにかくその人生の有限性というその本質のみを研ぎ澄ました感じなんですね、今作に関して言えば。どちらかといえば、とにかくだからその恋愛についての話ですら本当はなくて、どっちかというと当番組の名コーナー単行本にもなりました元友疎遠話ですよね。疎遠になった親しかった人の話、まあ、その元友とか疎遠になった元親友とかをめぐるビターでディープなあの味わいに多分一番近いっていうことが言えるんじゃないかと思います。何せ今言ったように主要登場人物はたった3人、しかも3人目は後半から出てくるだけなので、ストーリーもテーマも、その人生の有限性というその一点に向かって余計な枝葉をもう全部切り捨てたような本当にミニマルな作りですし、言っちゃえばやっぱり過去は過去で取り返しはつかなくて、それでも選ばれたこの人生を私たちはしっかり愛して生きていくしかないというその結論に向けて、まあじわじわと、しかしブレずにまっすぐ進んでいく、ゆっくりゆっくりその結論に向けてでもブレずに進んでいくって、そういう作品なので、つまり表層的にはとても淡い話ではあるんですよね。まあ事実上結果何も起こってないからね、 何にもないですよね本当にね、なんだけど逆に言えばその最小限の要素の間にある、意図や味わいを見る側も丁寧にすくい取っていく必要がある映画だとは言えると思います。脚本監督のセリーヌ・ソンさん、劇中でグレタリーさん、まあ、グレタリーさんさっきも言いましたがザ・モーニングショーでね僕は初めて知りましたけども、彼女が演じる主人公ノラ、韓国からカナダに移住して後にアメリカに渡って劇作家として活躍という、これセリーヌ・ソンさんほとんど分身といってような、まあ、ほとんどちょっと自伝的な内容なんですねこれはね。主人公ノラも実際劇場パンフレットのインタビューなどでも監督言われてますけども、本作のオープニングシーンの構図そのままのことがセリーヌ・ソンさんの実人生に実際にあって、それが本作の発想の元になっているってことなんですね。要はニューヨークのバーで韓国からの移民である自分を挟んで子供の頃に好きだった韓国の男性と、現夫の白人のアメリカ人が一緒に座って、で両者の通訳を間に立って自分がしているということが本当にあった。で、本作パストライブスでは冒頭まず、第三者のおそらくはアメリカ人男女の声でこの三者の関係をあれこれ想像しているっていう、まあ、バーの向かい側からのスリーショットっていう客観的視点から始まるわけですね、まあ、非常にこれ全編美しい35ミリフィルム撮影でこうやってやるわけで、だんだんだんだんそのいやどういう関係なんだろうね、結局よくわかんないねなんてことを言ってるところでカメラがだんだんグレタリーに寄っていって、やおら彼女が第四の壁を破ってこちら側を見たところでタイトルパストライブス、しかもパストとライブスの間が一ミシンに空いてるんですよね。思わずハッとさせる見事な呼吸のオープニングと言えると思いますが、でこの場面は第3幕において実質的なクライマックスシーンとなっていくわけですが、ここね、真ん中にグレタリーさん演じるノラで、左側にユテオさん演じる韓国人男性ヘソン、右側にユダヤ系アメリカ人の現夫、ジョン・マガロさん、ジョン・マガロさんは、この番組で言うとケリー・ライカート監督のファーストカウドのね、あの主演も素晴らしかったジョン・マガロさん演じるアーサー、が右側にいると、まあ、こういう配置になってるわけですけど、ここでもうすでにですね監督セリーヌ・ソンさんの本作における演出意図というか演出方針が実ははっきり表れてるんですね。例えばですねこれムービーウォーカープレスというところでの斉藤博明さんかなによる、インタビューで、セリーヌ・ソンさん、まあ、演劇界でずっと活動してきてというところで、人物をどこに立たせるかというブロッキングの技術を学びましたと、人の配置がストーリーを作り出すのですというふうに語っていると。でここはまさにその典型といえるところなんですね。劇場パンフのプロダクションノート中でこれはラストシーンのカメラワークおよび人の動かし方について主に説明しているところなんですが、セリーヌ・ソン監督曰くですね、本作においては時間軸というのが左は過去を表し右は未来を表すというこういう画面作りをほぼ全編にわたってしているんですね。これだからクライマックスシーンの説明をしているんだけど僕が見たところ全編にわたってそれを知ってます。でこれね実は本作に限ったことでもなくて、要は英語圏においてはですね、文字は左から右に読む、ページも左から右にめくるというように左から右っていうのが言ってみればこう順行の流れっていうかね、皆さんにとって自然な目線の流れなわけですね。例えば2019年5月17日アベンジャーズエンドゲームの辞表をした時に、クライマックスの決戦をはじめ主人公たちが希望ある未来に向かっていく時は必ず左から右の流れで映画作られてるよと、基本というそういう風にされているようなんて話をしました。だからあのクライマックスもごちゃごちゃしね、あんだけの乱戦なのに混乱しないなんて話もしましたけど、逆に2023年10月26日に取り上げた日本映画アンダーカレントではですね、劇場パンフの吉田大輔さんによる解説で、特に原作漫画は日本の漫画本における順行ながら逆に要するに右向きが過去、要するに右から左にめくってきますし字もこっちに読むんで、右は過去左は未来というのを原作漫画はこれを巧みに駆使している、主人公がずっと過去のことばっかり取られてるときはずっとこっちの左、右ばっか見てるっていう、それをやってるんだっての吉田さんが書かれてたということをね私は触れたりもしました。というように、とにかく本作、パストライブスは英語圏的な左が過去で右が未来というその法則性が本当にこれ注意してみてると全編にわたってかなりきっちり貫かれた映画なんですね。例えばさっき言ったバーの配置で言うと、初恋の人、ね、は左、過去に過去の人として左にいる、現夫、まあ、未来でありその現在っていうかな、その先として、右が夫はこっちにいると。でそこに出るタイトルパストライブス、さっき言ったようにさっきパスト担当って言ったのはまさにその通りで、ちょっと離れ、要するにこっちのヘソン側にパストって出てこっちにライブスって出るという、これもやっぱりちょっとこう、パスト側、ね、ヘソンは過去だなっていう感じがするわけです。 そんな感じでですね、左は過去で右は未来というのを留意しながら見るとものの見事に画面ごとシーンごとの真の意味がですねよりくっきり浮かび上がってくる、すごくこう 見る側の精度が上がる作りになってるわけです。まあ、要はあの12歳の時の象徴的な分かれ道、あれも本当に見事なロケーションでしたけども、あの二股に分かれた道それぞれ歩み出してからね、もちろん当然右側、しかもちょっとこう階段を登っていく、これから右側でね何か登り詰めていくんだというノラと、そしてヘソンはこっち左にちょっと下り坂組な左に降りていくと、この分かれ道それぞれ歩き出してからノラは基本ずっと右、つまり未来を向いてるし、カメラもノラのシーンは右側にパンするにしても右側に動いていくわけです。対照にヘソンはずっと左を向いて映されている、ね、左を見ているように映されているし、カメラも左にこう動こうとしていく、つまり物理的に距離的に隔てられているという以上に、もうそもそももうこの2人は逆方向にずっと進んでるなって感じがずっと続くんですね。でそれは変わってないんですよ、それが絵的にずっと続くんで、だからあの2人が改めて会ったところで結ばれるわけがない感じが鼻からはするんですね、やっぱね。途中小学校での別れ以来12年後スカイプでちょっとだけ休校を温めた時、もはやお分かりかと思いますが、ちょっとだけノラが左向きの絵が入り込み始めるんですね、やっぱりね。つまりその過去にノラが一瞬とらわれ始めるんだけど、それを振り払うようにあの別れの話するときは改めて右側を向き直して、私はちょっともうあなたとはもう話ちょっとしばらくしないようにするみたいなことを言うわけです。一方ヘソン側もその後まあ、中国語を習ってね、まあ、将来のための中国語を習ってっていうけど、彼にとっての未来である例えばこうホテルに泊まってるのか、上海の街はこの右こっちのか、右側に見える、あとは上海で出会う後の恋人になるんであろうかなというような女性はやはり左側に座っているということで、彼女にとってもささやかな未来が左側に開けているというような、ということで、まあでも全体としてはおおむねやっぱりノラは右向きの人、つまり前向きの人、そしてヘソンは左向きの人、つまり過去にとらわれがちな人というような、大体おおむねの流れになっているわけです。でそこで本作さりげなくも鋭いなと思うのは、さっきから言ってる左側、ね、過去に向いているヘソン側が、過去に引っ張られがちな人という中にですね、韓国人男性としての生き方、韓国社会における男性っていうのがそこはかとなくこう重しとしてというか、彼をどうにも引っ張る重力としてなんかこう重ねられているというあたり、ここがちょっとなかなか鋭いんですよね。例えば、まあ、あの晴れ晴れとした顔でニューヨーク入りするノラね、まあ、あのカナダに移民して、強いよ私はそのじゃ劇作家としてニューヨークでやっていくんだと、で言うまでもなく左向きでニューヨーク入りするノラに対してですね、じゃあその頃ヘソンはどうしてるかというと、まあ、兵役義務の、まあ、やってる最中なんですね、兵役義務の真っ最中で、おおむね右向きちょっと斜めですけど右向きに、しかも主体的にじゃなくあくまで集団の中の一人としてドヨーンと更新されてる、こっちは自分の人生を自分で切り開いてものすごく光を浴びながらわーってくる、こっちはドヨーンとした中で自分の意思ですらなくなんとなくこっちに引っ張られているっていう絵なわけです。非常に対照的ですよね。他にもですね、まあ、あの彼のヘソンのお家でね、朝食食べるってことがいかにも家父長制的ムード色濃い家族との食事シーン、お父さんはこう黙って新聞広げて不機嫌そうに食べてるみたいなねところもそうですし、あと何年経っても同じ男友達とだけつるんでいる感じ、まあホモソーシャルな感じであるとか、さっき言ったバーのシーンで話される、まあ、韓国特有のっていうか、まあ日本とも通じるほとんど封建社会、封建主義的というかな、みたいな労働の状況であるとか、先輩の仕事しなきゃいけないんだとか、残業手当つかないんだとか、そういう話、さらに細かいことをやりですね、そのもうこれしばらくちょっと話さないようにしましょうって言われて昇進のヘソンが地下鉄に乗ってる場面で、地下鉄を降りた後まるで彼自身の将来を暗示するかのように、なぜかそのこっち側に座奥に座っていた疲れて寝てる初老のサラリーマンのおじさんにピントが合うんですよね、などなど、これね、少女の頃はですね美点として語られていた韓国的な男らしさがまさにノラに対するそのヘソンを過去左側に引っ張り続ける大元であるようにだんだん見えてくるわけです。例えばニューヨークで24年ぶりに再会した2人が大きく左側に向けて歩きながらしている会話もやっぱり韓国人男性が一人前とされるために背負わなければならないものという話だったりするということですね。でその帰宅後ノラは今の自分は彼のその韓国的な男性性に距離を感じるっていうことを、まあ、はっきり現夫に言ってたりもするわけですよ。で 対照的にこの、グレタ・リーが演じるそのノラ、グレタ・リーはまさにそこに惚れ込んだという、ノラという人物 女性像、まあ、要するにグレタ・リーさんはそのハリウッドとかで活躍するにあたって、まあ、大体まずアジア系だからこうみたいなことをまずはそのやんなきゃいけない役柄上、あるいは女性キャラだからこうみたいな、そういう枠組みみたいな、ありがちな枠組みみたいなのがあったりするが、その奴隷にもはまらない、このノラというその女性像、これが、まあ、やっぱり確かに本作の大きく特徴づけているところ、まあ、先進的なところと言っていいというかなところだと思いますけど、彼女はしっかりとした野心とビジョンと実行力があって、でもだからといってそれで不幸になってるとか孤独になってるというのではなく、結構ね女性キャラクターでそうやって社会的に成功してる人はいや実は孤独でとかあるから、そんなことでもなくきちんと愛情にあふれた生活もしていて、これはパンフでのグレタ・リーさんの表現がなるほどと思ったんだけど、これグレタ・リーさんの表現ね、自分がどんな男性を選ぶかで人生が決まるとも思っていない、これですよ。だからさっきの恋愛至上主義的でないっていうのはまさにそのことだけど、そして彼女はまさにそういう人で、だからこそ素晴らしいし自分は好きなんだというのを特に現夫のアーサーはよく分かってるし、分かろうとしてる、 そこを分からなければ彼女を愛したことにならないっていうことをよく分かってるわけです。だから、まあ、言わずもがのね、僕じゃなく、もし僕じゃなく僕と似たような立場の人が出たとして、その人と恋したか結婚したのかななんていうことを聞くと、やっぱその、あのノラはそんな線のないことを言うなっていうことを言うわけですよね。そんなことを言っても無駄、私はとにかくその私のキャリアがはっきりしてるから、それを言ったらそうかもしれないけど、今はあなたとこうやってやってんだからってことを非常にこうやって、で、あのアンサーも分かってる、そうですよねと、だから分かろうとしてますみたいなね、努力します、さらに努力しますみたいな感じなわけです。でもちろん、ヘソも最終的には同じ結論に至るんですよね。あの君はやっぱりその、あの元からずっとそういう人だったよねっていうことを言うわけですよね。でとかくこういう話の場合ですね、2人の男性の間で女性主人公が揺れ動くのがドラマ的主眼になんだかんだまあされがちなわけですけども、本作はまあ全くと言っていいほどそこには重きを置いていないというか、そんなことは起きないわけです。ノラ自身は特に24年後の今は、そのもうこれはもう2人の男性ともそれぞれのやり取りでも一貫して今この人生を肯定しているっていうことは全くブレてないですよね。あるのはただ過去への愛惜、過去に対する懐かしさとか、まあありえたかもしれない選択っていうものに対して、その何て言うかな、思いっていうかな、気持ちはあるけど、別にそれがだからどうとかっていうことは全くないっていうか、で彼女はとにかくこの点に関してはずっと一貫してるし、さっきから言ってるようにカメラワークがそれを示してるんですよね。はい。一方でこれ韓国語ネイティブの方だったらもっとわかんのかな、なんか、このパンフの解説とかだと、彼女の韓国語はやっぱり幼い時に移住してきたので、ちょっと子供っぽい韓国語のままなんですって。だからヘソンにとってはやっぱりまるで過去がそのまま生きているようにも見えるというこの切なさは確かにあるわけです。でですね、まあ、とにかくでもノラの内面は全然揺れ動かないんですよ。揺れ動くのはむしろ2人の男たち側なんですよ。男たちが揺れ動く。特に元夫アーサー、まあ、それもまあごもっともではある。明らかに妻に強い執着を持った、しかも初恋の人がわざわざこっちに乗り込んでくるわけですから、それは心穏やかじゃないのは当然だけど、ただそこで本作の特徴は、登場人物全員がしっかりした大人としてちゃんと振る舞おうとしているということで、例えばね、あの妻の寝言をノラに、君の寝言はいつも韓国語だの知ってたみたいなことを言う、とっても印象深いやり取りですよね。つまり彼女の中に当然ある他者性っていうのに、他者性があるのは当然だけど、でも不安に感じるんだよってことを正直に吐露してるわけですね、朝はね。でもその上で、僕もそのもっとあなたを理解するように努力しますっていうふうに言ってるわけですよ。まあ大人の、まあ、っていうか、まあ、正しい対応ですよね。ゆえに彼女の中の他者性がまさに具現したかのような存在であるヘソンにもできるだけナイスに接しようと努力してるわけです。彼女の、要するにその彼女の韓国語の寝言の具現化が彼にとってはヘソンなんですよ。一番彼女のわからない部分が来てしまうわけですけど、そこも受け止めようとジョン・マガロ演じるアーサーは努力してるし、だから彼は感動的、ジョン・マガロの素晴らしい演技もあって非常に感動的な存在になってる。ゆえに例えば2人にしかわからないもの、例えば2人で話し込んだりするってことも含めて、ノラの中の他者性を不安であってもそれも認めなければ真の愛とは言えないって、これまさにスティングの If you love somebody set them free を体現するような存在、これがアーサーの態度なんですよ。不安なんですよ、本当はモヤモヤしてるけど、でも受け入れないとって努力してるわけですよ。ここに大事さがあるわけです。そこでまたでね、ただしね、これね、確かにこう心穏やかじゃないアーサーの気持ちを まあ、観客にもこうやっぱり乗り移させるように残酷にも監督ソリーヌ・ソンさんがこう監督として優秀なところでもあるんだけど、さっき言ったニューヨーク深夜のバー3人で並んで語り合う、まあ、実質上のクライマックスシーンで、途中まあヤオラ・ノラとヘソンが通訳を入れる気もなさそうなもう韓国語での会話を2人で、まあ、急にかパッとこう始めるところがありますよね。でそこでわざわざやっぱり現夫であるアーサーをフレームから外して、ノラとヘソンのツーショットと不安げに見てるアーサーのワンショットで切り離して見せるんで、やっぱりこちらが、まあ、アーサーの不安っていうのをこちら側に感情に余計させてモヤモヤ当然させる。それで岩崎君はどうなっとんだってなってるわけですけどね。ただアーサーが怒ってないんだから君が怒るなっていう問題があるわけですけどもいやいやいや、もちろんアーサーの心中穏やかでないのは言うまでもな、これはもう当然のことですし、ぐいっと彼に背を向けるノラに無神経さを感じる人がいるのももちろんわかります。だが、ここがポイントです。その2人のノラとヘソンがこうやって2人で話し込む会話のシーンになると、カメラがさっきまで、バーの要するに反対側から、そのオープニングの側から行ったと反対側にカメラが来て、ノラは左側から右にいるヘソンに話しかけて、ヘソンは左側から右にいるノラに話しかけてるという構図に今度は変わるんですね。つまりノラはやっぱり常に未来を見てる。彼女は言ってることも一貫してるし、ここでも2人がそのこうその私はあなたが見てるのは12歳 その少女であって、それはもういないんだけどと、私はもう未来見てるからと、でもだからといってそれが消えたわけではないよっていう、その思いが消えたわけじゃないよってことを未来に向かって言ってる、でヘソンはヘソンで、ヘソン側からすると今の地点から過去のノラと対話して、過去は過去だっていうことを確認し合ってるっていう会話に見えるわけです。つまりノラとヘソンにとってこの過去と現在と未来を全て肯定し合うこの会話、一生のどこかではする必要があった会話なんですよ。でアーサーはそれも分かってるから、大事、一生で多分今一番大事な会話をしてるよねっていうのが分かるから、当然邪魔はしない、不安だけど信じて待つしかないっていうことですよ。一生で一番大事な会話をしてる人を邪魔したらそれ愛ですかっていうことですよね。だから、まあ、アーサーはもちろんだから偉い人だし、でそのアーサーのに絶対の信頼をノラは寄せて、私はもうさっきから言ってんじゃんと、私はあなたと暮らしてこの未来を選んだんだってことを一貫して言ってる。カメラワークもそう言ってんだから、あれは僕は信頼の証だというふうに、解釈するわけです。でこの立場も思惑も全く異なる三者がそれぞれに誠意を尽くして、お互い人生を全うしようとしている様、これこそが本作パストライブス特有の美しさだし、もしイニョン、ね、まあ、日本語に訳せばきっと縁でしょうけど、縁というものがこの世にまああるとしたら、それはこういうところから生じる何かであろうと僕は思うわけです。だからヘソンとアーサーにもまた縁ができたのだという、その2人の会話、僕はとても胸が打つと、僕ここに人生というものの妙味を見ますね。本来なら対立しかねない立場にいる2人がそのしっかり誠意を持って人としてつながったっていうことですよね。何を争うことがあろうかということですよ。でそこからの真のクライマックスであるラストシーン、もうもはやね、これは多くを語る必要はないでしょう。左は過去、右は未来という、その法則性に従って、ヘソンはノラはどう動くか、その時アーサーはどこにいるか、ね、向かい合うヘソンとノラ、その背景がシンプルなこのシャッターのこの横線の模様になっている。まあ、2人の間のなんか特別な磁場っていうのも感じさせる。ちなみに途中2人をメリーゴランドを挟んでね、あの交わす会話、あれはやっぱりメリーゴランドが左から右って、なんとなくヘソンからノラへの気持ちの流れ、一方的な気持ちの流れ感っていうのを想起させたりもするかな。それに対してこの平行なこのシャッターっていうののこの気持ちの通じ合いから、今はちゃんと平行であるという感じ。あとちなみに2人が最初に待ち合わせるところの後ろにあるレリーフ、あれがやっぱりこう背中を向けたこう2人のあれなんですね。一方で後ろにいるそのモブ的な人たちはなぜかこうカップルでこういたりして、それがある種場面の中層性を高めて、これね、実はまたしてもすみません、森田芳光さんが未来の思い出の一場面でやってる手法なんですよね。面白いなと思いました。まあもちろん偶然でしょうけど、みたいな感じ。まあ今最後のラストシーンの話してますけど、でまあ、2人がねどうなるのか、まあ、その絶妙な間、この絶妙な、まあ、実質45秒と言われるこの間の使い方、こんなに息を張り詰めていた45秒久しぶりかもしれません。思えば本作最初にタイトルが出た後24年前のソウル、後にノラとなるナヨンは、まあ、泣いて登場するわけです。つまりその毎日泣いてて泣き虫だった、クライベイビーだったってですね。ところが彼女はニューヨークで現夫に、え、君が泣き虫だったってと軽く驚かれるような、まあ、あんまりそういう弱みを見せない大人の女性に成長していった、ということはということですよ。つまりその泣かない 妻が実は泣き虫だったというこの話は夫アーサーにとってはまさに妻ノラの他者性そのものだったわけです。つまり韓国語での寝言と同じですね。だからとだとするのはこのラスト、この夫婦の着地は2人にとってまた大きな理解の前進ですよね。つまりアーサーは韓国語の寝言を今ちょっと理解したに等しいわけですよ、ということ、あの着地は。でじゃあその2人が、まあ、こっち今ね、まあ、言っちゃってるけど左側未来に来た2人が、どのように方向に向かうか、僕はあれはあこの2人はつまり最後まで添い遂げる2人になったって意味だなっていうふうに僕はあの方向は解釈しましたけどね。一方さっきから言ってる劇中ずっと左を向いていたヘソンと、そのヘソンを巡るカメラはずっと左へ左へ引っ張られるように動いていたそのヘソン、その彼を最後カメラはどう捉えるか、それはまさに12歳のあの時以来のカメラワークなんですよね。カメラワークそのものにこんなに泣かされるっていうのはなかなかないんじゃないですかね。意識してみるともう最後のそのヘソンを捉えるカメラワークでうわーってなる感じですね。はい、他にももちろんねその、物言わぬ視線の交わし合い、目をそらしたり見たり反らしたり見たりとかね、あるいはね、あとバックでかかる既存曲のチョイスであるとかとも含めて、実は情報量多いとは言わないけどきっちりすごくロジカルに詰め込まれている作品ですね。非常に全てがロジカルに組み込まれた作品という言い方ができるんじゃないでしょうかね。はい、まあ、確かに非常にまあ小さなね、作品ではございますが、味わいはやっぱりインディペンデントらしい商品ながら味わいはすごく深いし、作り方のそのロジカル性に気づくとまあその味がめっちゃ出てくるみたいな、よく噛んだら味すごい出てくるみたいな、感じじゃないでしょうかね。そしてまあ何度も言いますが、恋愛というものを通して人生の有限性を描く映画として、確かにこれは最新にして現状の到達点の一つという言い方はできるのかなというふうに思いました。いい映画でした。はい、あとそのね、いろんな感想を持った方いると思いますが、やっぱり見るタイミング、ご自身のその人生の経験のまた度合いとか、あれによってまた感じ方かなり変わる、まあ、この手の映画ってのは大体そうなんですけどね、と言えるんじゃないかと思います。岩崎くんもね、もう5年後ぐらいに見直してると、ね、いいんじゃないかというような感じだと思います、はい、いい映画でした。パストライブス再開、ぜひぜひ劇場でウォッチしてください。さあということで、来週、5月、2日に、ウォッチする候補作品9作品を発表します。まず最初はこちら、ゴジラコング新たなる帝国、続いてはこちら、悪は存在しない、3つ目エドガルド・モルタール、ある少年の数奇な運命、マルコ・ベロッキョ最新作、4つ目偉人たち、5つ目マンティコは怪物、そして、6つ目辰巳庄司広さん最新作です、7つ目プリシラ、8つ目飛行士、リスナー枠でもいただきました。そして、今週のリスナー枠メールです。ラジオネームコールドチョコレートさん、歌丸さん年に一度のお願いです、映画名探偵コナン100万ドルの道しるべをウォッチしていただけないでしょうか、これは硬派なミステリー方向にシフトチェンジしていてコナンファンならずとも楽しめる作品だと思います、ということでレッツガチャタイム。金ないから1回回しお休みって言いましたけど、ちょっと1万円だけ復活して、やっぱりパレスチナ人道支援、ちょっと特に子どもたち支援の窓口がありますんで、そこの1万円はちょっと、今週余計に回しますんで1回目回します。コンコロリン、はい、5はなんだ、5マンティコアか、マンティコアな、マンティコアはマンティコアですよ、うん、ね、どういう映画かよくわかってないっていう。もう一回いきます、コンコロリン。さあ続いてきた6ですかね、6、あ、辰巳来た、庄司広さん最新作、辰巳行ってみよう。実は私もすでに見ておりまして、めちゃくちゃ良かったです。ケントカズのね、庄司広監督最新作辰巳当たりました。ということでこの映画を見たという方々の感想をお待ちしております。また評論してほしい映画も募集しております。リスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントしております。宛先はどちらも歌丸@tbest.co.jp、 歌丸@tbest.co.jp まで送ってください。あ、ちょっとだいぶ時間があれしちゃいましたね。はい、ちなみにですね、あれですね、グレタリーさん演じるそのノラの、ね、韓国語はやっぱりちょっとこうつたなめみたいな、ね、話をしましたけど、それ言語の話で言いますと、ちょっと先週のオッペンハイマー表で言い忘れた、これインターネットムービーデータベースとかにも載ってる情報だけど、途中でさ、最初の方でオッペンハイマーが授業をやる、なんか学校行って、突然こうオランダ語でやおら授業をしだして、 でイシドール・ラビがね、後にお前オランダ語何勉強したのって、やっぱりね来るからには勉強しなきゃね、あれ本当にオッペンハイマーがもうやっぱ ぱ語学を勉強してできるだけそのそういうので話そうとしてた、あの本当に事実なんですけど、で授業とかっていうかな、そういうのもオランダ語でやろうとしてたから事実なんですけど、あの、クリストファー・ノーランの映画におけるあのオランダ語で授業のシーンはぶっちゃけあのオランダ語はそのネイティブの人聞くと全く意味をなしてないらしいですね。なんか単語がこうキレキレになっちゃってて全然なんかことなんか話になってないみたいなことみたいです。でそのインターネットムービーデータベースによればなんかドイツ語吹き替え版になると今度はその多分オランダ語わかる人が増えるところかのが、そこはちゃんとオランダ語ちゃんとしたオランダ語に吹き替えられていたということらしいんですよね。だったら最初からしろよっていう感じもするんだけど、だからあれだけしっかりした映画でもそういうこう穴はあるっていうことだったりするんですかね、ということですかね。はい、あとねあれですね、まあ、来週当たったあの庄司さんのこれであれですね、辰巳は別に僕はちょっともう一足先見てるんで、まあ、剣と数もそうでしたけど、あの日本のいわゆるこう、まあ、ノワールものというか、しかもインディペンデントなノワールもの、特にねやっぱりもうちょっと先にあれしちゃいますけど時間があるんで、あの結構こういう映画ってその出る人とかキャスティングが似てきちゃったりとか、意外なキャスティングにしたってまあ結構知られた人だったりとかってあるけど、やっぱねこういう映画ですごくワクワクするのキャスティングの独創性っていうか、あんまりよく知らなかったり他の映画では結構脇で全然違う雰囲気の役をやってるような人が、うわこんな花あるんだとかこんな感じになるんだみたいなのが発見するのがあるで、まさに辰巳はねもうそれのオンパレードみたいな作品ですし、はい、さらに剣と数から飛躍しててもうちょっと先にあの結論言っちゃってますけど、めちゃくちゃ良かったですよ。特にあの周辺のやっぱ遠藤優也さん、遠藤優也さんちなみにね、あのゴジラマイナスワンの時も僕あの言及しましたよね。あの最初の方で神木くんがこう落ち込んでる時に、あんたみたいな飛行機乗りがいても男親がいてもいいんじゃないですかっていう、あの遠藤優也さんですよ。あれがめったくそハードボイルドな、しかもまあでも結構ね、あちなみにちょっとご注意は、辰巳はまあまあグロいっていうか結構ゴアな場面もっていうのは、この主人公の遠藤優也さん演じる辰巳が、まあ、要はあの死体消し屋なんですね。あのなんかそういう仕事を請け負っているっていうか、でそれを結構まあ見せるんで、まあね、そこは要注意だよ。でもめちゃくちゃ、エンタメとしてっていうかな、すごくこの日本のノワールとしてあれでした。すごい時間が余ってるんでもう始まっちゃってんじゃんみたいな感じですけどねすいませんね。はい、そうだ、あと書き起こし、これをいつもねあのちゃんとやっておりまして、YouTube の方ではアーカイブもされているだけではなく、あの書き起こしでさらにの追記、あのオッペンハイマー表なんかもさらに追記であの分かりやすく書いてたりしますので、そちらも参照してください。以上ムービーウォッチメンでした。この後は豆腐ビッツ登場です。アフターシックスジャンクション2。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん